TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京
ナイツの
チャキチャキ大放送。TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。さあ、ここからはゲストコーナー、東京よもやま話。今日のゲストは埼玉西武ライオンズ前監督で野球解説者の辻初彦さんです。
はい、よろしくお願いします。
早速ね、昨日の山川のブーイングの、
すごかったね。
すごかったですよ、
山川選手の、ね、ソフトバンクに来ましたけど、
あれはだからある意味まあ、うん、ね、
歓迎、
もう、まあ、そこまでの選手だからですよ、
うん、そういうことですよね。
やっぱり影響が大きいということですね。辻
さん優しい、本当にね、まあ、頑張ってもらいたいですよね。
いや、もう彼にね、言ってもらって、僕も優勝2回も経験させていただいたんで、
そうですよね、
それは感謝してますよ。
新天地でも応援してるというね。
そうですね、アギラがちょっと心配ですよね。アギラどうですか。
いやいや、波がありますから。昨日はひどかったですよね。確かに
ね、
らしくなかった、
ね、
昨日は。
昨日はちょっと最後もね、オスナの簡単にこうね、
そう、
うん、
出されちゃう。よく見てますね、
相変わらず。
今年のやっぱ西武のことをやっぱ聞いて、聞きたい、
聞きたいですね。
ね、
だから本当息子さんのね、このなんか、あのパチスロのね、愛人に間違えた話とか全然興味ないですもん。
奥さんね、
めちゃくちゃ面白いです
よ。この嫁さんと
愛人疑惑というのがありますけど、ここでね、じゃあ辻さんのプロフィールをご紹介したいと思います。辻初彦さんは佐賀県小城市出身の65歳です。幼い頃から西鉄ライオンズが大好きな野球少年で、佐賀東高校を経て社会人野球の日本通運で活躍。1983年のドラフト会議で西武ライオンズから2位指名を受け、プロ生活をスタートさせました。社会人野球時代は主にサードを守っていましたが、プロに入ってからはセカンドで活躍。ゴールデングラブ賞を8度受賞。1993年には首位打者を獲得するなど、守備と攻撃両方で黄金期の西武を支えました。そして1996年、当時監督の野村克也さんに誘われヤクルトでも活躍。引退後はヤクルト、横浜ベイスターズ、 WBC 日本代表のコーチ、さらに中日ドラゴンズの2軍監督など指導者としての経験を積み、2017年満を持して古巣埼玉西武ライオンズの監督に就任。2018年19年にリーグ連覇を達成しました。現在は野球解説を中心にさまざまなことに挑戦されていますという、はい、辻さんですけれども、
まず佐賀東高というのがね、うん、うちの兄と同じ、はい、あの母校でございます。
あ、そうなの。お兄さんと一緒なんですね、佐賀東。
ただ佐賀東高というのは県立高校
そうですそうです
ですから、はい、プロ野球選手っていうのは辻さん
2人いる、うん、後に1人あの末永っていうのがね、甲子園に行った外野手が行って広島に行きましたけど、今スカウトやってるのかな。
ああそうですか。
2人だけ。
あ、
じゃあ 初の佐賀東高
校。そうですね、はい、
そうか。でもあの、うん、佐賀北もなんか優勝しましたね。あれも県立、
あれはすごいよね。
ね、
うん、
あれは花輪兄に顔が似てるっていう、
はい、
花輪王子っていう
久保
選手がい
て、僕は佐賀北高校受験で失敗して、
うん、あ、そうなんだ。
佐賀の龍谷高校っていうところに入ったんですけど、うん、うちの兄は佐賀北高校のちょっと下が東高なんですけど、そこに合格してっていう形でしたけど、
下を受けたんですね。
下受けたんですよ。
あ、なるほど、うん、そして龍谷に、
龍谷に、
はい、龍谷も野球強い。
龍谷も僕が高校2年生の時に、まあ、あの甲子園行ってますんで、うん、川野っていうピッチャーがね、
そうそうそう、そのプロね、プロ行きましたけど、
プロ行きましたけどね。そう、辻さんとか初めてで、じゃあ佐賀東高の時はどういうあの成績というか、
ね、うん、まあ、初めて、まあ、新チームになった時に九州大会が佐賀でやったんで、うん、たまたまね、うん、その時地元だから3チーム出れて、
うん、
で3位でギリギリ行けたんですよ、うん、九州大会初めて初出場ですよ、それで1回戦本当、うん、間違って勝って、うん、その次勝ったらベスト4じゃないですか、うん、甲子園のチャンスあるじゃないですか、うん、コールド負けしました。
九州の強豪に、
いや、あの時は強かった、
うん、強かった
強かった。あの、ね、海星の酒井とか、柳川の久保とか、
久保ってあの阪神の、
そうそうそうそう、
ね、うんうん、
あと富城の赤峰巨人に行ったね、
ま、マニアックなところ、そうそう、僕らは分かんな
くて、すごかったです。
この当時佐賀はどこが強かったんですか。
まあ当然佐賀商業、
ね、
まあ、佐賀北も強かったです、うん、龍谷も強かったです、もう佐賀市内大体強かった、佐賀では強かったですね、東高もまず
です
。
でこの社会人に行って、で、はい、社会人っていうのは何年、2年ですか、
在籍、はい、7年
もいたんですか。
そうそう、25歳までいましたよ。
それでプロに声かかるっていうのはもう社会人時代に、
う
もうすごい活躍。
いやそうでもないんですけど、うん、まあその前の年も23、4もう3ぐらいにはもう話はいっぱいあったんですけど、うん、ちょっと腰痛めたりしてたんで、ちょっと断ってたんですよ、うん、自信もなかったし。
プロから来てたら断ってたんですか、
うん、あもう本当にたまたま24の時腰痛めたんでね、うんまあ、それ断って、それでもうプロには行くのやめようって気持ちでいたんですね、うんうんうん、で翌年まあ鍛えて、うん、手術したらちょっと野球どうだろうっていうふうなそのクエスチョンマークがあったんで、うんまあ、とにかく鍛えて、うん、そして1年間できたんですね、そこで、西武からそれでも声をかけていただいてたんで、ちょっとギャンブルに出ましたよ。わそこで
もうずっとセカンドですか、
はい、いやいやいやセカンドはもう、うん、都市対抗の、後楽園、うん、当時の後楽園で1試合だけしかやったことない
、
ずっとサードやってました。ショートとサードやってました。セカンドだから一度もこう経験なかったんですよ。
西武入ったらやっぱりサードだとやっぱりライバルが結構いらっしゃった。
いや違う、その時は、ね、あの、うん、セカンドが山崎さんっていう西武やられてて、はい、もう結構もうベテランの方だったんで、殺し文句はそうです、山崎の後は辻でって話になったらしいんです。
あそうなんだ。
セカンドを1試合やっただけですよ、
うんうんうん、
それでたまたま前にボテボテってきたやつをパパンとアウトにしたら、うん、いや辻セカンドできるじゃないかってなったらしい、
ね、スカウトの人が見てた。
そうですそうです、
1試合たまたまセカンド
やってる。それがなかったらどうか分からないですね。
そうですね。
でも、その後輩になるんですけど秋山浩二さんとか、
はいはいはい、
もうサードとか守ったりもね始めされてた、
うん、そうです。ちょうど秋山浩二はこう、うん、さ売り出し、
ね、売り出し
売り出しますっていうちょうどその時期だったんで、うんうんうん、まあ本当にライバル的な存在にして、うんうんまあ、後はセンター行きましたけどね。
でも本当それはセンターでコンバートして大正解で、
そうですね、
結果的にはファースト清原さん、辻さん、はい、田辺さんがいて、はい、
さんだからもう黄金期になったわけですよ ね、 それがね
最強布陣でしたよね。
最強でしたね。
守備もさ攻撃も最強ですよ、
ね、最強でした。
穴がない。
だから多分あの時の西武ライオンズが、うんまあ、それ僕は V9 の巨人を見てないので、うん、僕が見てるプロ野球の中で一番
強かった。
強かった
それプロあの比べ物にならないですけどね、昔と今では。
そうですよね。
ただでもやってみたいなって気持ちはありますよね、当時のね。
当時の
チームの雰囲気はどうだったんですか、その黄金時代の。
いや、やっぱりもう一人一人が、うん、もう本当にプロですよ。
はあ、
仲良しでこうやるようなチームじゃないし、厳しかったし、まず自分に厳しかったし、
緊張感がある。
緊張感あります、あります。
練習の量とかもやっぱり他の球団より多かったんですか、
う
ん、
そ, ううあそうですね、キャンプなんかも厳しかったですね。
やっぱそれ監督広岡さんですか、監督は。
まあ1年目2年目広岡さんです、
うん、どんな監督だったんですか。
いやもう背筋が常にピーンとしますよ。本当
そうですか。
ちょっとこう振り向かれただけで目が合った瞬間にシャンってなるぐらいの。
何も言わなくてももう伝わる緊張感、
威厳がすごかったっていうか、まあ、あの目でね、現物目がね、パッて見られた時にはシャキンとなりましたね。
結構その
褒めてくれない、
褒め
そう、
あぶってもも
う本当に褒めたことはあんま聞いたことないですね。
結構内野手だったから内野手に厳しいとかという
、もちろんそうですね、まあ、全てに厳しかったですよ。
あ
もちろん厳しいっていうかね、うん、まあ本当徹底されてましたよ。こうすれば勝つんだっていうところが、
うんうんうん、
もう本当きっちりとそういうのが、
うん、
まあ、みんな信用するんじゃないですか、やっぱり。まあ、西武できた頃のベテラン田淵さんであるとか山崎さんとかおられて、それも一緒に厳しいことやるわけじゃないですか、ね、そういう中で。でもやったら優勝しちゃうと、うん、おそうなんだってなっちゃうじゃないですか。説得力ありますよね、結果出るとやっぱり。
それご自身が監督やるとき、コーチやるときに、はいはい、やっぱそれを再現しようとかってあるんですか、やっぱりちょっと緊張
感。無理ですよ、 今の時代は無理です。
実際時代にもよるし、
うんうん、
ちょっと違う、ね、今だから話せる当時の
広岡時代の厳しかった、
はい、いや広岡だからあの周期練習でこう、うん、紅白戦やった時に僕こうショートやってて投げたら、うん、まあスライディングを食ってこう思いっきり捻挫したんですよね、
うんうんうん、
で治療行って帰ってきて、それで歩けないんで、うん、こうやったら、うん、お前いつまでも練習しねえんだって始まって、うん、ちょっとこう包帯を巻いて、うんうんうん、それを持って歩けって、うん、あんまり捻挫してそのまましたら足は固まっちゃうって動かせって
自分で吊
りして理論的に合ってんのかどうか分かんないですけど、
めちゃくちゃですよね。
いやいや本当ですよ。こっちは痛いですけど、でもこうやって包帯持ち上げながら歩いてましたけどね。
でもなんか工藤さんとかもね、よくこうインタビューとか聞くと、うん、ものすごい走らされるけど、うん、あれによって怪我しない体を作りができたと、
うん、
今やっぱりこう怪我する選手が多いから、うん、 やっぱあれはすごくあの感謝してますみたいな。
なるほどね。
そうですね、うん、やっぱりその、うん、結果じゃないですけど僕らいろんな監督を経験してると、うんうんうんまあ、やっぱりこういうこの人にはこういうとこがいいとこがある、ね、いろんな、ね、監督にはいいこともあるわけじゃないですか、うん、だからそういうとこはいっぱい勉強させてもらいましたよ。
なるほど。
その僕らが一番見てるイメージはあの森監督のイメージだったんですけど、はいはい、森監督ってまた、
はい、森監督はやっぱりこの、うんあの、うん、広岡さんの時の参謀ですから、うん、逆にその時はもう厳しく、うん、厳しく、うん、あやられてたんですよね。やっぱそういう監督の
厳しくされてたのを見てた。
そうですね。だから監督が直々よりも、うん、森さんがこう一つのこの門限ではないんですけどもね、うん、夜中12時頃に電話かかってきて、うん、おーっているかって、うん、電話かかってきて、うん、っていう話を聞いたことがあって、うん、いやちょっと寿司屋行って寿司買ってきたから、うん、もう食べるかっていう感じで、うん、もう帰ってきてんのかなって確認するみたいな、うん、
そんな感じ
だっていう話も聞きましたけど
ね。
まあそういうだからそういうき、まあ、そういうとこがやっぱり森さんもその下で監督の元でやってたわけですから
、みっちり教えてもらった
。ただ監督になったらやっぱ森さんもガラッと変わりましたよ。
ああなるほど。
やっぱり
あ、
うん、
だから本当森監督の時の西武と、うん、本当それに 対する巨人と、うんうん、あまたその後ヤクルトとか、うんっていうあの時代めちゃめちゃ面白かった。
シリーズでね、巨人ともやっぱりやってましたし、
うん、やっぱり92年3年ぐらいのヤクルトっていうのは、うん強かったですか。
強かったですね。
野村アイディア系、
もうどっちも4勝3敗じゃないですか。そうか。7戦まで行ってたから、あれどっちの何年の試合だったかなって思うぐらいなんか、あまあ確かに日本シリーズいっぱいやってるから。
日本毎年やってるから。
毎回リーグ優勝するからだって。もう毎年。そうですよね。毎年日本シリーズ行ってた。
12年いたのかな西武には12年間。で9回やってますから。
すごいな12年だもん。9回リーグ制覇。
は
あ。
ありがたいですね本当にみんなのおかげでも。
でもプレッシャーも相当ありますよね。それだけ上昇運
動、まあ、今年は優勝できないんじゃないかみたいなプレッシャーってあったんですか。
いやあの勝って当たり前っていうように見られるじゃないですか、
ですよね、
だからそれもちょっと辛いものがあって。
確かにそうですよね。
でリーグ優勝しても、うんうん、日本シリーズで負けると何だったんだよ今年はってなっちゃう、うん、日本一ならないと達成感があまりないというぐらいの、まあ、そういう時代でしたね。
将軍団ってね、はい、そうなんだ、ね、
この年のこのチームが強かったとかこのピッチャーすごかったっていうのってなんか記憶にあったりするんですか。
いや、 やっぱヤクルトのあの時は強かったですよ、うん、92年93年、ね、もう本当どっちね、うん、2連敗してもおかしくなかっただろうし、う
ん、やっぱり、ね、伊藤智人選手とかって対戦されましたっけ。
はい、だからあの頃のエース、うん、最初勝った時はもうエースは岡林ですよ、う
ん、あヤクルト岡林
もしかい いなくてね。
そう
だそうそうですね、うん、1号奈良と投げてきて、
う
んフル回転だったですよね。
そうかね。で、その後、まあ、ヤクルトに野村監督の下でやろうということで、
は
い
は
い、
そうですね。
行くわけじゃないですか、はい。それやっぱり野村監督から誘われたんですか。
いやもうだから西武とそういうちょっとこう、うん、いろいろあって、自由契約にしてくださいということになった時にすぐ森さんに森監督に、はい連絡して。はいちょっと単価切ったんですよね僕もね、だからもう先もどこも決まってないのに、うん、ここで自由契約にしていただきました、うんうん、ですぐ野村さんに電話していただいたみたいで、うんうん野村さんが、うんうん、野村がお前もううちに来いってすぐ受けてくれたよって話になって、うん、すぐ話が決まりました、
ね、そうなんだ。森さんが
そうです
繋いでくれたんですね。
そうですね、
はい、どういう感じだったんですか野村さんっていうのは。
いや野村さんもねだからどういう、うん、まずチーム自体が全く西武と違う雰囲気のチームだったんで、うんうん、わすげえなこのチームな今時のこうなんかね、うん、若い子の集まりだなっていう感じの、
う
ん、
そ違うっていうのは、うん、その西武よりも緩いってことですか。
まあ、あのグラウンドに入ったら違うんですよ。またそれがキュッと一つになるっていうスイッチが入るっていうか、うんもうそれはもういろんなところで話しましたけど、うん、もうロッカーに入ると、うん、もういろんなとこから違う音楽が流れてきたりとか、うん、そうもう娯楽室でもうパチパチ将棋するわ、うん、サッカーゲームするわ、うん、でみんなおいおいやってて、うん、なんだこの子らって思いながら西武は絶対そういうのなかった
し、なかったですね、
音が違うと、
はい、ただガッとグラウンドに入ったら、うん、やっぱそのチームが一つになるという。
なるほど。
まあ、そういうとこがね、やっぱりプライベートじゃないですけども、そういう時間とやっぱその試合の野球の時間っていうのにパッとスイッチが変わるっていう、まあ、これがヤクルトの強さなのかなと思いましたね。
所沢までまだ音楽が来てなかった。
来てなかった。
所沢は何だと
思う。その可能性も
ないない。
でまた自身もなんかもうコーチ経て、はい、でいよいよ監督になって、
はい、
でこの監督といえばもうね、もうあの西武また山賊打線、うん、浅村いて山川いて秋山翔吾いて、うん、殿崎いてみたいな、うん、これを作り上げたのがもう辻さんですから。
作ってはないですけど、たまたまやっぱこれタイミングです、巡り合わせで、やっぱりその、あ、その、あの時代はもう打って勝つしかなかったんでね。
あ、それは なぜですか。
やっぱり投手力がまだまだ全然整備されてなくて、菊池がちょっとこうねぐらいで、あとそこから高橋光成とかいる今井とか、こうそういうまだまだ
高橋光成今井がまだ、
そうですそうです、
あのね若かったから、
そうですそうです、
もうとりあえず打つしかないと、
そうですね、
というところ
だから監督としては簡単なんですよ。
はあ、
いろいろこう、その作戦しなくていいんで、ああ、こうどうやって勝とうか点取ろうかっていうんじゃなくて、うん、もう初回から普通、僕らの時代はもう僕が出たら平野さん送ってっていう、投手力いいから、と1点取ればもうって感じになるじゃないですか。ああ1点取ったって2点3点4点取られるんですか、間違いない
です。4点取れるんですもんね。
そうだから5点取らなきゃ勝てないんで、うん、っていう計算のもとでやるんで、ああ、もう初回からもう打つしかないんでね。ただ打ってくれたんで、
あ、
それはもう見る人としては楽しかったかもわかんないですね。
楽しい、
あの頃のね、西武打線って
めちゃめちゃめちゃめちゃ打ってたからね。
そうですね。
ただそこから一人二人抜け、
はい、
これがまたチームの、ね、作り方を変えなきゃいけないということで、うん、だんだん投手王国に少しシフトしていくわけですね、西武も。
っていうか やっぱり うん、その当時 その高橋光成であったり、うん、今井、松本って、うん、このもう3人は本当に負けても投げましたし、うん、彼たちがこう伸びてきて、うん、でこうやっぱりそういうのが出来上がってきたっていうところじゃないですかね、うん、
このやっぱり西武ライオンズって高橋光成とか今井選手みたいにこうちょっとヘアスタイル独特じゃないですか。、うん、ああいうのっていうのももうなんか監督が変わったらね、うん、もうダメだとかっていうチームもある
よね。チームもあるけど、
中山全然大丈夫。
広川さんなんかもうバリカン持って売れる。
バリカン持ってる。
それはないでしょ。
しからんみたいな。
でもやっぱりね、やっぱり来てこいってなるかわかんないですけどね。
それ辻さん自体なんか言われたりしませんでした。
ただね、
自由すぎるだろうみたいな。
まあ、うん、まあ大変だろうそれ。何回かね、野球やったらなんか練習終わったらね。うんうん、髪洗わなきゃいけないし、うん、またね試合終わったらまたなんか大変だろう、うん、手入れがって話をしながら、うんうん、でも彼たちはこうやっぱりちゃんとやるんですよ、うん、
あ、なるほど、
自分のことだけじゃなくてやっぱりそのチームのこの、うん、ましてこの投手陣のこの、うん、もう引っ張っていかなきゃっていうそういう責任感もすごくありますし、うん、態度もすごくそういう、うん、もう目に見えてこう真面目にやってくれるので、まあ、全然そこはグランドでちゃんとやってくれればっていうとこですよ。
あ、本当ある意味 メジャーというかね。
そうですね、
同じね、はい、やり方というか、だから辻さんがもう本当監督の時代が一番なんか良かったなと思って、うん、まあ、今松井一夫さんも頑張ってますよね。
いやいや、すごい、まあ、今はね投手力が良くなってきたんで、これも、うん、まあ、松井監督も頭悩ますと思いますよ。やっぱそれは打つ方が打線がもう一つじゃないですか。だからどうやって点取ろうかとか、昨日の試合見てても分かりますよね。
そっか、
うん、と思いますよね。もう
1点か2点で
やっぱ1点取るっていうののこう難しさって、やっぱ監督のやっぱ采配って
そうですね、
すごいやっぱ大きいですか。
でも 1点台ですよ、防御率、
うん、
まあ、でも1点4か1点5とかそんなもんじゃないですか。
だからもう今西武といえばもう投手王国で、しかもルーキーの竹内、
はい、
あの辻さん2桁勝てるって
今お
っしゃってました。
いいですよ、
めちゃくちゃいいですよね。
いいです、
うん、
もうか初登板の時なんかもう素晴らしかったですね、
あ、
やっぱコントロールやっぱり、うん、がいいっていう、やっぱり自信持ってるんでしょうね。口で言えるっていうところがすごいし、
なるほど、ね、
やっぱり見づらい、
うんうん、
右バッターの特に腕の出どころがちょっと見づらいのかなと思うんで、145超えてくるとやっぱりみんな差し込まれるんですよね。
あ、じゃあ和田投手のような球持ちがいいというか、
もう彼はやっぱそこを目標にずっとやってたみたいですよ、高校の時から。
ここは武器や、じゃあちょっとやっぱりうちタイミング合わないというところで、う
ん、そうですね、あとコントロールいいんで、まず、ストライク先行でいけますから。
パリーグでいうと今ソフトバンク首位ですけども、
はい、
まだ分からないですよね。
分からないです、分からないです。これただやっぱりソフトバンクの打線は、
うん、
やっぱり脅威ですよ。
大川と山川選手、
まあ、これ2人入ったのも大きいですし、うん、あとやっぱりもうみんな優勝経験もしてるし、いっぱい経験したので、やっぱり力のある選手ですから、
うん、
勝ち方も知ってますし、いやらしいです。
いやらしい、
うん、
なるほど、
点の取り方がね。
その今まで辻さん西武の黄金時代っていうのはもう、うん、 4番に清原さんがいて、はい、やっぱり1番2番出塁してみたいなバントして、それがやっぱり一番強い野球だと思います。辻さんのなんかいろいろ今2番最強説とか、
う
ん、
そうですね、
うん、今だからバッターの全部役割がちょっと変わってきてますよね。とにかく1番バッターでも初球からガンガン行くじゃないですか。プレーボールってカマンカマンって2球で2アウトとか、うん、僕ら考えられないですね。もう
まずルーに出るとか
僕は 2球見逃して2ストライクですよ、さあ行場からってそういう時代でしたからね。あ、
絶対でも手出さな い
僕はそうですね、あんまりほとんどたまには打ちますけど、打っとかないと舐められますから
一郎の前の首位打者ですからね。
そうですね、
辻さんはもう
感謝ですよね、あれ、
で出塁率だってトップ取ってますから。
ああ、その時いただきましたね。
やっぱり出塁率って大事です。
あ、そう思ってましたけどね。
そうですよね、
やっぱり、やっぱクリーンアップがすごかっただけに、
なるほど、
一人出れば誰かホームラン打つんじゃないかと思うと、
ね、役割がもうはっきりしてたんです ね、
うん、だからランナー2アウト1塁に出ても走ってアウトになるともったいないじゃないですか、うん、だからもう無理して走らない、走れてもですよ、うん、黙ってていたってカーンって打てば、
チーム事情によってはもっと盗塁増えるチームだってあったかもしれない。
ありますあります。
あ、でもっと走ろうと思えば走れたんですか。
走れましたね。
そうですよね、だから30盗塁とか多分あんまないですもんね。
一度だけ35ぐらい走ったんですかね、
うんうんうん、
だからうん、ホームまで帰ってきたでしょ、日本シリーズで。
日本シリーズ、ね、
あれも、うん、走ってよかったら1点リードの8回裏ですから、うん、走ってもいいわけじゃないですか、うん、でもちょっとここは秋山のはちょっと長打に期待してて、うん、走る何のサインが出たんです
か。ただあまりにもクロマティのタイマーのシーンで
そっちばっかり行くけど、
まあ、でも それで行っていただいたという、まあ、あれがもうね致命傷になりましたけどね。
日本シリーズやっぱめちゃめちゃ見た清原さんが2年目ですか、ない
そうです、ね、
泣いちゃって
泣いたシーンも有名ですけど、
あの時なんて
声かけて、
大丈夫かと、まだ終わってないのかボール見えるのかって言って
そういう感じだった
ボール見えるのかと、
大丈夫大丈夫じゃないです、そんなことこっちだってちょっと興奮してるし、
趣味ですよね、
うるうるって来てるとこもあるし、お前大丈夫かお前ボール見えんのか大丈夫ですって言ってました
よ1点差どうだったらシャレにならないです
もん。そうそうそうそう、本当まだでも2アウトでね、うん、もう彼もやっぱりそういう純粋なとこがあるんで、もう感極まってでしょうね、いろんなことがこうね、
化け物ですよね、高卒1年目で31本って
もうすごかった、もう彼見た時はもうすごかったですよ。
ああそうですか、
ね、かっ飛ばして清原くんってさ、
まあ、漫画ね、
漫画にもなって
漫画に
社会現象でしたもん、
ね、革靴でヒュッて投げてたカーンってスタンドに入れるんですから、
革靴を、
そうそう、入団発表のとこ絵を撮るじゃないですか、電車のね、そのスリーにこう出す、革靴ですよ、学ラン着て、でそうヒュッて投げてたとゴーンってスタンドまで入れたっていう話です。
やばみたいな
こいつだから初めて練習した時ティーバッティングした時も、うん、これはちょっと物が違うと思いました
よ。うわ
すごかった、
やっぱいいんすね。
もうヒット狙いに行ったら簡単に打てたバッターだと僕は思ってたんで、首位打者ぐらい簡単に取れるバッターだと。
本当ですよね、バッターコントロールもよかったね、ホームランも、ね、
狙ったんでね。
守備とかで辻さんから見てて、この人すごいなっていう人っていたんですか、うん、今の選手でもいいですか。
いや、 やっぱり最近こう、まあ、監督で特に源田はやっぱり抜けてますね。
あ、抜けてる、
抜けてる、
何が違うんですかね。
あ、やっぱりね、なんて言うんだろう、しなやかですよね。だから取ってからの、要するに取ってガーッと強い球投げるって、そういう感覚には流れで全部できるんで、取った時にはもう投げる体勢に入って取るっていううまさですよね。
それってあんまり見てる人はもしかしたら、うん、派手さがないから分かんないかもしれないですけど、ね、
そうですね。だからどうかなっていうところを一生懸命取りに行って半分するやつと、うん、近づかないでちゃんと距離感を取って、うん、しっかり取って逆シングルでもちゃんとアウトにできるっていう、うん、この距離感をすごく持ってるんで、無理にこう近づかないとか、うん、
なるほど、
うん、まあ、それが一番野球で大事なところは、そこで守備もそうです、うん、バッティングもそうです、やっぱ距離感をやっぱしっかりこう掴めてる選手はやっぱりうまいですね。
今辻さんが例えば侍ジャパン監督になったとしたら、うんうん、どういう打順とか組みますか。
4
番誰ですか、やっぱ岡本ですか。
ああ、うん、そうね、だから、うん、そうでしょうね、
まあ、メジャーとかも呼べるのかどうかとかもねあるでしょうけど、
メジャーだったらね、それは間違いなく大谷君がね、うん、2番に入るのか、まあ、もちろん一番大事なとこでしょうけどね。
去年の WBC のあの打順っていうのはやっぱり 理想ですか。
でだと思いますよ。
あ、うん、ああいうその、うん、ねえ、うん、村上選手みたいにちょっと大会中調子が出ないとかいう時とかに、なんか監督がこうかける言葉とか、なんかそういうのあったりするんですか。そのなんかチームの中でなんかキーマンがなかなか調子上がらないとかいう時とかもあるじゃないですか。そういう時ってなんか言うんですか。
まあでもチームとして調子が悪い選手がいても勝てばそこはどうにかいけるんですよね。絶対に全員が調子がいいってことはまずありえないので、まあそれは周りがカバーすればいいことだし、いやいや絶対来るからまたお前回ってくるからって、そういうとこですよ。で見事に打ったじゃないですか。
確かに、
まあそこが難しい。まあ変えるっていうのは簡単ですけど、そこが勇気いるんですよ。
そっか、信じるのもね。
もうそこですよね、信じることがね。
特に今ヤクルトの村上選手がまだホームラン打って
ない、打ってないって言うんですよ。
で絶不調ですよ今。昨日も3打数0安打で、僕も一昨日見に行ってましたけど4打数0安打、
あと打点が0だってね。
そう
言ってました。
打点0も高津監督って絶対変えないですよね、
はいはい、
4番村上っていうのはもう、そうですね、それはやっぱりそのそういうことですよね、いつかこう信じていくっていう。
いや僕も変えないと思いますよ。
あ、
そうそう、もうそこに置いといても、もう、もう彼がダメだったらしょうがない。もうそこはね、もう心中ですよ。
あ、
絶対そのぐらいの気持ちで、もうこっちはもう責任ですから、監督は、絶対責任ですから、全ては監督の責任ですから、俺が使うんだっていう、それが彼に村上君にとってもこの息に感じるだろうし、その分周りがカバーしちゃえばいいでしょうし、
そうか、そうか、勝てばね、はい、周りがね、
そうなんですよ。でも本人面白くないですよやっぱり。
いや一本じゃないとね。
でも打ったら行くんすから。僕らはホームランそんな打たないですけど、守備でもずっとノーエラーで開幕からやってて、よしよし今年はゼロでいけるのかって1個やるじゃないですか、ドドドって3つ4つする時もあるんですよ。ちょっと流れってあるんですよ。
佐々木がそういう感じですね。絶対の守備今年エラーしないですって言ってたけど、やっぱりしてからちょっと昨日も、
ああなるほど、
あのやっぱりスランプって守備あるんですよ。やっぱ
守備にもスランプ、
スランプというか気持ちが前に来ないと出ないと、ちょっと後ろにかかると
やっちゃうんですよね。ちょっとやっぱ臆病になったりとかあるんですね。
そう、いい時はもう普通にいけるんですけど、もうピンチでダメな時ちょっと怖がってさ、
そ
うか、飛んでくんなって思った時点でもう負けでしょうね。
あ、そういう時やっぱあるんです
よ、ね、飛
んでくんなって時があるんだ。
ないって言うけどね、走塁にはスランプはないってあるんですよ、
メンタルのね。
もう走塁も当然足が動かなくなったりこともあるし、なんかそれは走るスピードとかはそんなスランプはないと思いますよ、怪我じゃない限りはね。
やっぱ結構あのプロ野球見に行くと、結構ギリギリまでグローブ外して、スッてはめてやる人多いじゃないですか。なんかああいう俺ちょっとなんか飛んできたらどうだろうな
そういうとこ見てるんですか。僕あんまり見てないんだよ。ほんまか。あ、当然こう、あ、グローブ外す。
さすがにピッチャー投げ始めた時にグローブ脱いでるってことはない
そうけどね。
ねえ、
そうですね。
そうですよね。あ、なんかあれです
。すごい今速報が入りまして、大谷選手がメジャーリーグ通算175ホームランとして日本勢最多に並んだということです。
ま、松井さんに
並んだんですね。
最多並んだ。
すごい175。
はあ、これはすごいですけどね。
ね、
まあ、今日は辻さんが、ね、いらっしゃるということで。あの水原一平さんのねお話
大谷さんの話だったら分かるけど、
あの人がね水原さんになる可能性がある
ついてらっしゃるマネージャーさんがですか。
マネージャーさんだけどね、
いつもね、いつ も, もうしょっちゅうありますもんね
金銭だからね、お世話になってます、ありがとう
ございます。大谷さんもこうやっぱりずっと打てなかった時ちょっとあったけれども、やっぱりね打ち始めるとすごいですね。
ね、ちょっとしたことじゃないですか。もうホームランはやっぱ上に上がらなきゃならないんでね、やっぱり当たる角度で。でもすごいですよね、すごいバッターですよ。
そうですか。
やっぱりピッチャーもそうですけど、バッターとしてもあの対戦ももちろんしてます、
ね、しましたしました。
1
年
だ、まあ、ピッチャーとしても対戦してますもん、
ね、僕は1年目開幕戦が北海道札幌でしたから、その時に見事にこうホームランではなかったですけどね、ライト線にカーンってすっごいなっていうぐらい、ふーんってきましたよ
あっという間でしたか。
あっという間、
は
あ。で WBC で練習見た時のあの打球音ね、だからスタンドに突き刺さる時のこの速さね、これはちょっとただもんじゃないと思いましたよ。やっぱすごいなと思いました。
しかも160キロ
投げる
笑うしかないですね。
すごい
すごいですけどね。なんか辻さんアンケート、ね、結構いただいてるんですけど、
はい、
最近あの自宅周辺でランニング中にこけてしまいましたっていう
大丈夫ですか。
ああ、うん、
そうですね、ランニングして、うん、まあ、監督になってから3回ぐらいこけてますね。
そうなんですか。
3回ぐらいこけてるん
だ、はい、つまずいてね。
ちょっと段差とかがあるんですか。
いや本当に年取るとね、うん、自分は足上げてるつもりですので、ね、うん、ちょっとしたところにつまずくんですよ。
辻さんがそうなるんですか。
なるんだ。
ほんとひどい時には多分あれ骨折してましたよ。
あららら、
あ、ほんとそのぐらい。
あの自転車のお姉さんがこう来たんです。よけて、うん、路肩から歩道から道路に出て、行ったから抜いてちょちょっていったらバーンっていって、ガーンとひ肘がこの脇に当たって、それまでずっとフリーあの早出のピッチャーしてたんですけど、ちょっと今日からちょっと投げれないかなぐらい
痛かった。こけたと言えないですよね。そう、
まあ
レントゲンおっちょこちょいなんですかね。
そうそう、でも取ってレントゲンとか取ってない、まあ間違いなく折れてたと思います。骨はくっつくんです。
広岡さんのね、教えから
黙っててくっつくんです。
でも今現在はやっぱ楽しみとか何か あるんですか、プライベートで。こういうなんか楽しいこととか、
やっぱり今爽快はやっぱり朝から走ることがね、
必ずこうランニングが趣味なんですね。
もうだんだんだんだんこう気候も非常に良くなって最高ですよ。
いいですね。
もうそういうお酒飲み行ったり映画見に行ったりとか、そういうこと
じゃ、いやいや、まずないですね。
現役時代もあれですか、あんまり遊びに行かなかったって。
遊びっていうことはないですね。まあ遠征行ったら移動日にこう食事行ってちょっと飲みに行ったりとかことはもちろんしましたし、う
ん
う
ん、周りは結構遊んでたじゃないですか、
うん、どういう遊び。
だからやっぱり
ね、
辻さん全然そういう感じないもん。だってこの前の球児園も地方球場っていうテーマで、なんか里崎さんはすごい地方球場行って遊びようねって話で、なんか盛り上がるのと辻さんが全然そんなことない。いや僕は全然そうないですよ。
逆に地方球場ってあんま分からないでしょうね。そういう
こと、ね、いや分かんない。僕らのイメージだと、その地方球場行ったらその年の
なんか、ね、
お店行って遊ぶのかな。
当時なんかすごかったんじゃないかなって思ったんですけど、
当時僕ら昔は大阪には3チームあったんで、ほとんど大阪と東京って感じだったんで、
パリーグが
大阪とか
南海阪急とか
阪急
近鉄でしたからね、まあ、そこはもう1週間ぐらい大阪にいることもあるし、それはもう結構こう食事して飲み行ったりしました
よ。もちろんあったけど、基本はでもやっぱり、ま、真面目というか、
そうなんですね。
なんかもっとなんかもう昔のプロ野球選手だとね、なんか割とこうみんななんか豪快に遊ぶみたいなイメージが、まあ、
そんな話しかしないゲストも結構いる。豪快な遊びの話だけで終わっちゃうっていう
人もいる。そっち以外で野球のことあんま話そうとしない人も多い。でもそういう先輩とか、
はい、
こう多い時代ですよね。
そうですね、うん、まあ、まあ、ギリやっぱりそういう時代でしたね、
ね、うん、これやっぱりモテた秋山さんとかやっぱモテたんかっこいいし、誰がモテたんですか。
あ、でもあの頃はほらよく清原であるとか工藤であると渡辺さん
とかも
新人類って言われた時代
で、西崎さん
とか、そうそうそう、
あ、そっか、
すごい。だから初めのパーリーグのワーキャーみたいなことですよね、阿波野さん。
そうですね、
あ、
それこそトレンディーですよね。
なんかトレンディーって感じ
ですよ。
無理して言ってる感じですね。
トレンディーって感じですよね。
でも実際そういう当時 の服装みたいな、なんかちょっとダブっとしたようなね、なんかね、うん、ちょっと格好は、まあ、僕らの時代から全然変わっていきましたもんね。
あ、そうですよね。でその後セリーグにね行くわけです。
そうだ、辻さんもだからその時もすごい活躍してたけど、うん、さっきヤクミツルさんが、うん、そのなんかこう辻さんに言って、はい、言ってた週刊ベースボール、はい、やっぱ周りがスターが多すぎて辻さん表紙がないって言ってたんですよ、
はいはいはい、
それ本当ですか。辻さん
そうですそうです、
ヤクルト行ってからの表紙だけ。
僕らこちょこちょやったって新聞の一面には出ることない
です。本当だよ。
そうか、
顔ファンがいなかったんだよ本当に。
ひどい話。一面出たの法事とつかみ合いしてるところが一面だったんですから、ね、
そんなあった
の。そうそうそう、ヤクルト時代に広島球場で。
そうです、あんだけ活躍しててもね、
うん、そうだよね。でもヤクルトでその単独の表紙になるのも すごいですけどね。
そうですね、先ほど見せていただきましたけど、
ね、
はい、
覚えてました。あれ
覚えてますよ、
はい、あ、覚えてます、はい、やっぱ嬉しいもんですか、週刊
ベース。嬉しいですね。やっぱり当時はもうそのベースボールマガジンっていうのもね、うんうん、はい、あれはもう野球中の一番でナンバーワンじゃないですか、
うん、昔からね、
はい、昔から、はい、
うん、あるからね。いやー、あ、もうお時間なんですか。
そうですね、さあ辻さんですけれども、今年の交流戦の開幕5月28日始球式で投げるそうです。はい、バンテリンドーム中日対西武、
はい、ああそうか、西武だから、
はい、でもね中日側として投げる
そうです。そうだよね、そりゃそうですよね。
あ、そうか、中日、
僕はライオンズのユニフォーム着てライオンズの選手に投げるわけにはいか
ない。中日でもね、こう、
まあ、8年、ねね、ユニフォーム着てましたから、
うん、今年の中日が、
あ、いいですね。
やっぱいいですか。
はい、
何がやっぱり、
もちろん投手力が素晴らしいですよ、
はい、
あとやっぱりこう、まあ、中田くんが入ったのが今非常に大きいんじゃないですか今。
ちゃんと打点もね、うん、もう本当に稼いでますもんね。
そうですね、まあ、それがまあ休みながらにしてもこう一シーズンこう頑張ってくれれば、うん、まあ、面白いと思いますしね、うん、まあ行くの楽しみにしてます、
ね、優勝ちなみに予想というかされてるんですよね辻さんも、はい、パリーグセリーグどちらなんですか。
いやパリーグはオリックスにしてました、
うん、
ちょっとね
セリーグは阪神で2位が巨人にしてました。でもここは面白いと思いますよ、
うん、やっぱジャイアンツももう今年は全然違うチームとしてまた
でもすごく僕期待してます阿部監督にね。
阿部監督
に、うん、やっぱりまあ新人使ったりしてるじゃないですか、うんうんうん、まあ、やっぱりそれを曲げないでね、うん、やっぱそういう我慢することも非常に大事でしょうし、うんうん、なんか今年なんかジャイアンツも面白いと思います
よ。うわ
い
いす、ねね、
我慢が大事という、うん、
そうだよな
ことで、ね、じゃあその始球式、
はい、5月28日曜日、ね、バンテリンドームです。
注目したいと思います、
うん、はいはい、
ということで本日のゲスト辻初彦さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京
ナイツのチャキチャキ大放送。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋おならが出ちゃったことをなんて言いますか。
プリグランスバズーカ
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん
こんな感じになります
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんで言った
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ